モブポップ
群衆と大衆が疾病に食う研究しとるか
Break the truth
モブでポップせるモブがポップせるモブがポップするモブポップモブがポップする
モブポップ。皆さんこんにちは、名古屋市東区から参りましたモブポップです。今日も元気に、ちょっと変なところでアイポッド入れんなイエーイって。今日も元気にモブが集まるポップカルチャー研究室からモブだけの話をここだけの話でお送りします。さて今回のテーマは、1日1時間以上やっても怒られないゲームということで、大学の教授推薦とついております。
嬉しい、
楽しみです。はい、というわけで、
はい、
今日私、ファミコンを買ってもらったのが小学2年生の時なモブ、マーサです。よろしくお願いいたします。はい、そして
はい、初めて遊んだゲームはプレイステーションのダービースタリオン哲也です。
おお、そうですか。いいですね。
あれ面白いんですよ、
ダビスタの。
あれいいんですよ、
プレステ版っていう。
まあ、なんなら大学におった時も研究室にでダビスタやってましたけどね。
まあ、ダビスタいいですよね。
いや、あれは勉強になるっすね。
はい。まあ、僕の言ってるダビスタって本当にファミリーコンピューターの全国版ぐらいだと思うんですけど、はい、まあ、ダビスタありますよね。しかしですね、哲也さん違うんですよ。
はい、違う。
違うんですよ。
繁殖の話ではない。
違うんです。インブリードするとかそういう話じゃないんですよ。
なるほど。
今日違うんです。しかも、そんなダビスタみたいな、ダービースタリオンみたいな、そんな巨大シリーズみたいなね、もう。そういうのでもないんですよ。
対策ではない。
対策ではない。まあ、ダビスタももともとはすごいちっちゃいな、ゲームから始まってるけれども、もう今や、
はい、
もうシリーズものですから、そういうものでもないんですよ。
ほうほう。
今日は皆さんにおすすめしたいゲームっていうのは、もっとこう、小さな、インディーズゲーム。
ああ、インディーズゲームいいですね。
インディーズゲームをちょっとおすすめしたいな。
ああ、いいですね。
こう、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとか、モンスターハンターとか、そういうのじゃないんですよ。
なるほど。
かといって、なんかつむつむみたいな、
はい、そういうのでもない。
時間つぶしにやるものでもないんですよ。
お
じゃあ何なんでしょうインディーズゲームとは何なんでしょう。もっと小さな、こう、ソフトメーカーっていうか、個人が、こう、リリースしてる、
はいはい
はい、ゲーム、
はい、
って言えばいいの？
いや、わかりますよ。
どう説明したらいいだろうね。大手パブリッシャーではないっていうか、個人や小さなグループが制作して販売しているゲーム。
トビー・フォックス先生が頑張ってアンダーテール作ってるみたいなことですよね。
まあそうですね。
全部。
個人の力で。作ってるみたいな。そう。
BGM から、プログラミングまで。
そうです。
幅広く、一人でやったりとか。
そうです。
少人数でやってるとか、そういう大きいとこではなくても、本当に、なんだろう、ベンチャー企業みたいな感じですよね。
そうです。そういうゲーム。
おう。
で、もちろんスマホでね、タッチで遊ぶっていうものもあると思うんですけど、今日私は、ここにですね、ゲーム機を、持ってまいりました。
スイッチ2。
スイッチ2ではない。スイッチ2、ニンテンドースイッチ2並みにでかいが。
でかいですよね。
これは、スチームデックっていうですね。
お
ぉ。PC のパソコンで遊ぶゲームがポータブルで遊べるよという。
おぉ。
ゲーム機。
いいですね。
はい。こちらで実際に哲也さんに、おすすめのインディーズゲームを遊んでいただいて。
あ、いいですね。
それを皆さんにもおすすめしていくっていう。
いいじゃないですか。
新しい展開ですよ、これは。
あ、これは新しいですね。
ガジェットをね、動員してますよ、今日は。
もうついにラジオ機材のみならず、ついにガジェットというかもうゲーム機をちゃんと持ってきて。
そうですよ。
あ、今。
ゲーム機を。
はい、今ラジオ機材にですね、このデックをつなげておるんですけども、今私がつけておりますヘッドホンにはですね、フォンフォンフォンという音が聞こえております。はい、
これスチームデックの音をね、今入力してるんで、まあ、ちょっと聞いてる方にも、まあ、可能な限りでね、ちょっと楽しんでいただければいいかなと思ってます。
まだ今この音を聞いただけだと、ギリギリPS2 のシステム画面の可能性はあります。
あ、こんな音するかもね。
はい。
メニューのね。
ケデスのフォーンって言いますからね。
はい。じゃあどんなゲームがいいですか？ そう。そんなのおすすめするこっちから決めろよって話ですよね。
まあでも、結構ゲームの情報を仕入れるのは全然僕よくやるんですけど、うん、それネットサーフィンとかで、
はい、
あとは特にゲームショーの流れとかもあったりはするんですけど、
はい、
そういうインディーゲーならではの頭がおかしい、なんでそんなこと考えたんやっていうのはゲームは好きですね。
ああ、なるほど。
その視点はさすがに、
そう来るか、みたいな。
その大きい企業さんでは、間違いの企画時点では却下されるだろう内容のゲームとかは好きですね。はいはいはい、
そうですね。じゃあですね、こちらの、
はい。
ロールプレイングゲーム
を。お、ロールプレイング RPG を。
RPG を。
ほう。
やっぱ RPG というと、やっぱ対策が多いね。この昨今、何十時間を費やして、こう、ラストダンジョンまでクリアしたみたいな話がある中での、シンプルな
ロールプレイング。僕は多分、そもそも RPG をそんなにやらないんですけど、多分一番やったのはアンダーテールです。
ああ、でもまあまあまあ、アンダーテールみたいな雰囲気はありつつ、つまりこう、ドット絵っていうんですか？
あ、はいはいはいはいはい。
昔の
レトロゲームというか、そうそう、
レトロゲーム的なノリのドット絵でやっぱ作られてるっていう点では、共通してます。
いいっすね。
でこれはですね、スプリンタードっていうゲームですね。
スプリンタード、ほう、
はい、スプリンタード
聞いたことはないですね。
ないですよね。
はい、
これはですねドラゴンクエストの、はい、ファミリーコンピューターで出た1かな、
はいはい、
ドラクエの1、
はい、
今のスイッチってスイッチだけじゃないですか、プレステでもリメイクがね、ドラクエ1、
ね、2
のリメイクが出てると思うんですけど、
はい、
それの元になったドラゴンクエストの1、それをオマージュした、
あ、いいっすね、
ゲームになってて、もうインディーズならではかなと。
いいですね、竜王出てきそうですね。
あ、もうまさにそういうね、ドラゴンを倒しに行くみたいな、
世界の半分くれそうですね。
はい。そういうものになってるんですけど、
お
ちょっと違うとこがあって。
お違う。ん、
はい。でも、ぶっちゃけドラゴンクエストなんですよ。オマージュしすぎっていうか。
あ、実質ドラゴンクエスト。
実質ドラゴンクエスト1なんですけど、まあ、例えば、主人公が一人で、
はい、
行動してて、
はい、
敵も一体出てきて、
はい、
まあ、一対一で戦って、
ほうほうほう。
とかね。これも本当オリジナルのドラゴンクエストはそんな感じで、
はい、
まあ、仲間が出てくるってこともないと。
はい、
で、あと魔法も非常に限られた数で。
なるほど。
ドラクエだと、あれですか、ホイミ、ベホイミみたいな感じですけど、
はいはいはい、
まあ、ほぼ呪文の種類もまあ一緒っていう。
あ、比較的、まあ、近いというか。
はい。もう名前は違うんですけど、あ、これがホイミで、あ、これがルーラね、みたいな。
ほうほうほう。
なんか全部大体わかるっていう。
はいはいはいはい。
もう本当にもうドラゴンクエスト1、ドラクエの最初のが好きなんだろうな、みたいな感じで、はい、もうほぼなんかそのまま持ってこられてるっていう。
じゃあもうロールプレイングゲームの、まあ、ある意味金字塔の、まあ、システムそのままにというような。
そうですね。なんですけど、一つだけ違うことがあって、
はい、
一回目のゲームは普通にドラゴンクエストなんですよ。
はい、一周目。
一周目っていうか。はい、まあ、竜王を倒しに行く。
ほうほう、
本当に一緒で、虹の雫を、まあ、作って、その橋を渡して、その竜王の城に行って倒してみたいな、
はいはい、
なんかその一連の過程も全部一緒で、
はい、
アイテムの名前は違うんですけど、これを集めて、これを集めて、これとこれを掛け合わせると、この橋ができて、この橋を渡って竜王を倒すに行くのじゃと。2回目からです。
ほう、2周目がある。
1周、ほんとすぐ終わるんですよ。2時間ぐらいで終わるんですけど。
ああ、早いですね。
早いんですよ。で、2周目が始まると、なんとですね、すべてのマップと登場キャラの能力がランダムになってる。
ランダム？
シャッフルされてるんですよ。
ほう。
これ何が起きるかっていうと、
はい、
まあ、最初の城出ます。
はい、出ます。
そしたらいきなり最強のモンスターが出てくる。
ほう。
レベル1でも。
ほう。
シャッフルされてるから。
ええ。
で、最初に王様がこの宝箱を開けていくのじゃ、みたいな。
はいはい。
まあ、大体決まってるじゃないですか。
あ、決まってますね。
まあ、50ゴールドと。
はい。
鍵とみたいな。
はい。ちょっとした。
ちょっとした。
デフォルトの剣と。
そう。もうちょっといいのくれてもいいんじゃないみたいな。
うん、ありますね。
あるじゃないですか。
あります、あります。
それがランダムなんで。宝箱の中身もランダムなんで。
はい。
いきなり、聖水とか。いらなくない？レベル1で。
いらないですね。
でも出てき
う
る。でも、クリアしなきゃいけないんですよ。
もう。 なんか社会の辛さを思い知らされるゲームじゃありません。大丈夫ですか？
でそれをまたもう一周クリアするとさらにまたランダムされて、
ほう、
また始まりでまたそれをクリアするとまたシャッフルされて始まりっていうと、なんかさ、あのローグ系っていうかさ、あの不思議のダンジョンみたいなさ、
あ、はいはい、あ
何回潜ってもランダムで毎回ゼロから始まるんだねみたいなふうに思うけど、これで一応物語が進んでいくんですよ。
あ、それでもちゃんと進んでいく
んですね。進んでいくんですよ、ちゃんと、
はいはいはい、
でこのなぜこの世界がシャッフルされていくのかっていうのが最終的には明らかになる。
あ、面白いですね。ちゃんと2週3週やることにちゃんと意味があるっていうのがいいですね。
そうなんですよ。ということでこれちょっとね、あの今遊んでいただこうかと思うんですけど。
あ、いいですか。
この音がね、
はい、
これちょっとポッドキャストでどれぐらい流せるのかよくわかる、著作権的に音ってどれぐらい流し、ゲームの音ってどれぐらい流していいのって感じなんですけど、まあ、ゲーム実況がもし可能であればね、あのこれのゲームの、
はい、
それは OK だと思うんで。
あ、懐かしい音色が聞こえてまいりました。
どうぞ。
おー、
ちょっと実況しながらねやっていただきたいんですけど、
じゃあ記録2でじゃあ新しく始めた方がいいんですか、ね、どうなんですかね。
記録のじゃあその途中の僕の記録のやつでやりますよ。
あ、
じゃあ
いいですか。じゃあ、はい、はい、今一応しましてメインストーリーですね、はい、第5章。
じゃあ第3、これじゃあ分かりやすかったので第3章ですか。
はい、
適当にちょっとやってみてください。
はい。おお。
この音がいいですね。なんかいきなり戦ってません？
はい、あのなんかいきなり敵が現れましたね、今ね。
はい、ちょっと頑張ってみてください。哲也さん無言ですよ、頑張ってください、
はい、
攻撃をゲーム実況ですよ
1のダメージを与えた
そういう実況？
恐れおののいて、恐れおののいて聞いたことない表現が
これ皆さん音聞いてわかると思うんですけどね。
140ポイントの経験値を獲得、1ゴールド手に入れましたと。
よかったです。
はいはいはい。あ、でもなんか人が、人らしき人がいますね。
いますか。
侵入者が口を開く。マーセよ、お前は何のために戦っているのか考えたことはあるのか。王の仇討ちか、それとも聖なる秘宝か。お前の父がエドマの秘宝をこれまでに数え切るのほど使っていたといえば信じるか。使っていたとしてお前は気づいたか。もしお前の知っていたこの世界
そういう実況そういう、そういう、はい、もういいです、はい、わかりました。
いやいや、
はい、
ちょ
ゲームは進んでいる、
進んでいる、え、なんか終わった、
あ、終わった
あ、え、ちょっともう一回やってもいいですか。
あれか、その僕があれかな、ゲームのちょうど終わるところで、
あ、ですね、
中断していたり、
あ、でもすごい、あ、でもかな、あ、でもあれですね、マップはちゃんと、あ、なんかドラゴンがあるんだ。
出た。じゃあだいぶそれはもうなんか強くなってる状況ですね、多分ね。
ああ、まあそうですね。
うん。
あ、こう、あ、ちゃんと攻撃受けるですね。
はいはいはい。
あ、勝手になんか HP 回復した。なんやろ。めっちゃ。あ、でもちゃんとでも RPG ですね。
ちゃんとね、皆さんのこの音だけでも、あ、なんか、今ドラゴンが炎吐いたなみたいな感じだと思うんですけど、
あ、ちゃんと、あ、でもちゃんとゴールドとか、ゴールドがまあお金ですよね、
はい、
あ、経験値ももらえてっていう、あ、はいはい、
まあよくできてるっていうか、
よくできてるっすね。
まあ、あの遊びやすいゲームですよ。あの、なんか雑に作られてるわけではないっていう感じがやっぱりするかなと思いますけど、ね、
あ、今ちょっとスキルとか見とるんですけど、あ、才能、はい、才能って書いてありますね。
才能ありますかね、はいはい、ちょっとだからそういう新しい要素も
面白い。多分これはあれですかね、討伐済みとかって書いてあるんで、いわゆる敵、特定のモンスターを倒すと多分そのスキルが手に入れられるみたいな感じですかね。
そうですね、
これですね、はい、はいはいはい、あー、いいですね。導き、
それはなんかあのここの場所にあるぞ、なんかこっち行くといいぞみたいな、
あ、
なんか、
まあ、ヒントみたいな、
ヒント的な、
ね、あ、そういうのもちゃんと、あ、これ優しいですね、
出るっていう、まあ、今風にちゃんとドラクエ1を遊びやすくしてるっていう感じはある。あ、
はいはいはいはいはいはい、あ、でもいいですね、その何もわからない状態で進まないっていうのはいいですね。
はい、
あ、なるほど、ありがとうございます。
はい、というね、あの、まあ、要するにロールプレイングゲームとしてもまあまあまあよくできてはいるんですけども、
いや、めちゃくちゃよくできてるっすね。いや、普通に遊びたくなりましたね。
これはあの普通に 皆さん、1000円ぐらいで買えるんじゃないかと思うんですけど、まあ、インディーズゲームがいいのは、まあ、比較的低価格帯というかね、
はいはいはい、
まあ、小規模ながらも、まあ、まあ、各低価格で、まあ、結構アイディアで遊べるというかですね、そういうゲームが多いという。
まあ、なんか本当に少しだけ触りましたし、めちゃくちゃ途中でしたけど、なんかやり込み要素もすごく感じられるところもあって、
ね、
長く遊べそうですね。その。
まあなんか、モンスターと全部出会うっていうかね、こう集めていくっていうのもありますし、スキルっていうのもあるんで、こう、そういうのはドラクエ1にはなかったんですけど、まあなんか、ヒットポイントを強くするとかね、はい、なんかいろいろできるという。
面白いですね。
これは現代のロールプレイングの要素も入れながら、見た目はファミコンっていう。はい。これがスプリンタードっていうゲームです。
はい。ぜひ、遊んでみてください。いい私も買いたい。まず、デックを買うところから。
まあ、別にこれは皆さんの PC で遊べますんで、はい。パソコン等で遊んでいただきたいと思います。これは、このゲームは、任天堂スイッチで、お、なんと発売されていません。
あら。
されていませんね。PC でやるしかないですね。
Steam って Mac 行けましたっけ？
Mac でも遊べますけど、このゲームが Mac に対応しているかっていう、
またそれはまた別なんですね。
ところになりますね。はい、今たまたまこのスプリンタードっていうタイトルで検索しましたけども、ファミ通でもですね、スプリンタード、地形やアイテム、敵の配置がシャッフルされる謎の RPG という紹介がされていたり。ドラゴンクエスト初代をオマージュした、ランダムされるロールプレイングゲームと意欲的なアイディアというですね、まあ、こんな紹介もされておりますので、まあ、インディーズゲームならではなこう既存のゲームのオマージュを織り込みながらもこう新しいゲームに仕上げてきたという、
ほうほうほうほう、
意欲作となっておりますので、これ皆さんぜひこのジャパニーズロールプレイングゲームっていうのかな、これ海外で作ってるんですけども、海外のクリエイターがドラゴンクエスト、まあそこにちょっとインスパイアされて作ってるっていうところもちょっと面白いかなっていう。まあそのドラゴンクエストですね。ま
あ
ね。
でもあれですもんね、アンダーテイルとかでもそうですもんね。
まあマザー。
マザーがまあ一つオマージュになってるというか。
そうですね。
まあ結構そうやって日本の RPG とか、まあ RPG だけじゃないですけど、オマージュ含めてやってくれるのは嬉しいですね。
うん。まあなんかマザーもだと、まあマザーはドラゴンクエストとか多分ジャパニーズのね、RPG の影響を受けて作ったのかなと思いますけど、まあもともとのドラゴンクエストは、まあウィザードリーとか、
はい、
まあウルティマとか、
はい、
まあアメリカのね、RPG に影響を受けて作ったと思うので、はい、まあそれをまた世界にお返しするっていうか。
いいですね、ね、この、なんかラリーみたいな感じで。
そう、この、ね、海を渡ってね、こうゲームのアイデアをこうラリーするっていうのは素敵じゃないですか。
素敵だと思います。
というですね、スプリンタードっていうちょっと変わったタイトルなんですけど、
はい、
こちら1日1時間以上やっても怒られないゲームではないかと、は
い、間違いないですね。
はい、哲也さんの認定いただきました、
はい、僕は先生じゃないです
まあなんか今日はお墨付きをね、
はい、
こういただけるかなっていうところでね、はい、というのが1本目ですが、
はい、だいぶ1本目から濃かったですよ内容。
いいっすね、なんか
内容だいぶ濃くて、この後大丈夫ですか。
まあ、ちょっと尻すぼみになっていく可能性っていうのももちろんあるんですけど。
まあもうそれも私のプレイ次第のところもありますな。
そうですね。この、今、僕は分かりました。哲也さんのゲーム実況はこれまだまだこう鍛える余地がある。
いや、もう、ゲーム実況ってやったことないですもん。
ゲーム実況、しかもね、音だけのゲーム実況だから、新しいジャンルです
よ。いや、もう難しいですね。
新しいジャンル。ゲーム業界も求めてない。
もう音だけを聞いて想像で楽しむだけの。
でもさ、逆に良くない？ゲーム実況のポッドキャストってさ、ないじゃん。
ないっすね。
みんなだって絵見たいもんね。
まあそうですね。でも、音で楽しむっていう。
そう、音だけで行くっていう。
新しいですよね。
まあ野球のナイターがラジオでもテレビでやってるみたいなもん。じゃないの
な。なるほど、なるほど。その手がありましたが。
はい、そんなスプリンタードをご紹介いたしました。まあ、この Steam のまたページは、貼っときますけども。
お、嬉しい。
はい、まあ、大体1200円ぐらいで通常買えるし、まあ、セールの時を狙っていただければ、まあ、700円ぐらいで買えるんじゃないかという。
結構、やった感じお得でしたよ。
お得だと思います。
その金額を聞く感じだと。はい。
そして2本目ですけれども、
2本目、
これはもうね、本当に目を開けると 知らない人がベッドにもたれかかっていたっていうところからね始まる。
稲川淳二さんの階段ですか。もうフィナーレ来ましたよみたいな。
あの、お迎えが来るとかそういう話でもなくですね。ではない。なく、おー。あの、目が覚めると記憶が全くなくて、
はい、
こう謎の少女なのかなが同じ部屋にいるんですけど、
はいはい、
言葉が一つも通じない。
ん？
アドベンチャーゲームなんですけど、
あ、ほう、
要するにこう言葉でコミュニケーションを取って進めていくタイプのゲームなんですが、言葉が通じない。
通じない。
Seven Days to End with You というゲームなんですけど、
お
う、Seven Days to End with You。こう7日間、その言葉が全く何も通じない、まあ、女の子と7日間暮らし、その子が何を言ってるかっていうのを解読して、大丈夫ですか哲也さん。
今あの脳みそが追いついてないですね。
その言葉が一つもわからないんです。
はいはいはい。言葉が一つもわからない。おう、
あのアドベンチャーゲームなんで文字は表示されるんですけど、
はい、
その文字が、まあ、読めないですね我々。
読めない。
で英語でも何でもないこう謎の文字が表示されるわけです。
ほう。
でそれを解読しないといけない。その女の子の言ってることがわからないという。
解読していかないと理解ができないっていう感じね。
そうなんですよ。で、自分なりに、あ、この単語は、例えば右じゃないかとか。
あ、はいはいはい。
例えば、なんか、朝ね、おはようって言ってくれてんのかなとか。
ああ。
にょにょにょって言ってんだけど、あ、これもしかしておはようじゃないっていうのを自分でこう当てはめていく。そうすると、そのメッセージが、自分の解読した内容で、こう、表示されていくっていう。
おー、じゃあちょっと今
ね、
手元に。
はい、その赤い髪の女の子が映ってるところだと思いますけど。
はい、Seven Days to End with You やっていきましょう。コンティニューゲームでいいですか、
ね、はい、いいですよ。
はい。はい、女の子は可愛いですよ。
ね、なんか独特の絵柄ですよね。
そうっすね。
あ、音楽がちゃんと。
あ、いいですよ。わかんねえ
その
わかんねえ、なんだこれ。
わかんないでしょ？だから、今チュチュチュチュチュチュって言ったのがメッセージが表示されてるんですけど、なんか何文字でもないよね。
何文字でもないっすね。え？今ですね、壁に貼ってあるですね、あの紙らしきものを今開いたんですけども、全く読めません。何が書いてあるのか、どういうことが記されたのか全く分かりません。
そうなんですよ。でこれがあの7日間しかないんで、その間にこう可能な限り解読を試みていくと、なんか自分のこともこう相手のことも分かってくるっていう、
はいはいはいはい、はい、
すごいこうコミュニケーションっていうのかな、なんかそれをこうメインに置いたゲームで、
ほうほうほうほう、
なかなかね、
わかん、
いやだから一つもわかんないと思いますよ。
いや、わからんすね。でこれをいわゆるまあ今おっしゃった1週間、
はい、
あこれ普通にあれですね、やっぱアドベンチャーゲームなんでちゃんと、
はい、移動
できますね、
はい、移動もできます。
あ、この部屋がこっちの部屋で、
まあ、別にその、はいはい、閉じ込められてるわけではないんで ね、その、
あ、自由に動けるんですね、部屋には
。まあでも家の中で、まあ、やっぱインディーズゲーム的なちょっと規模の小ささもあるんですけど、登場人物は自分とその女の子だけだと思いますね。
まあいろんな、まああの言語というかいろんな説明をしてくれてるんですけども、全くわからないですね。あの本当にですね、あのこれびっくりするんですけども何もわからないです。
そのさ、よくさ、その誰にもわからない文字を作ったなって思いますよね。
いや、そうっすね、これすごいっすね。逆にようやりましたよね。だから多分
そうだね、
多分ですけど、いろいろなんかクリックしながら見てるのと、あと多分これ単語帳みたいなのが機能としてありまして、
そう
で、そこにあの、あ、これはこれだなっていうのを多分当てはめてる感じですよね。
入力していかなきゃいけないんで、ちょっとね、 スチームデックよりはやりにくくて、キーボードで入れたい感じなんです
よ。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。
多分そこだとソフトウェアのキーボードで入れていくって感じになるんですけど、はいはいはいはい、ちょっとキーボードつないだ方がいいな、みたいな。
そうっすね、これ。
ところはあるんですけど。
ああ、でも、おもろいっすね。
なんかさ、その、いい雰囲気じゃない？なんかさ。
あ、でも雰囲気はいいっすよ。
そうそうそう。雰囲気いいんですよね。
雰囲気いいっすね。あ、おぉ。
でもうメッセージもなんか自分の言葉も出ないのかな、相手のその書いてある言葉、言ってる言葉なんで、それをまあ自分の言葉で理解していくっていう。
唯一読めるものが出てきました。
はい。
びっくりマーク2個です。何かを訴えております。
なるほど。何かをその、何かこう、なーってなんか言ってるんだけど、何言ってるのかわからない。
はい、全くわからないですね。どこか、あ、でもちゃんとあれですね、あの、この出てきた文字に対してあのクリックすると、うん、それが今まで出てきた言葉なのかっていうのは分かるようになってますね、ちゃんと。
なるほど、記述かどうかっていうのが分かるわけ、
ね、ちゃんと記述だよっていうのがちゃんと出るようになってるんですね、これ。
だからあの文脈で言ってたよねとか。
わあ、すごい、何言ってるか全然分かんない。家から出ようとすると阻止されてしまったことありますね。なるほど、なるほど。あ、多分あの家を出るのは良くないということですね。
家を出るのは止められるんですね。
はいはいはいはい。
だからもう家の中だけで7日間なんですけど。
なんでまあ、ただまあ、いろいろクリックして見てると、その、やっぱり言語の対応というか、その、一文字一文字に対して何か当てはめれそうな気はしますね。
はい。やっぱりゲームのシステム上、その、基本単語で訳していくっていう。
多分そんな感じですね。
なってるんで、その単語に何か入れれば、まあ、基本つながっていくっていう。
なるほど。
そういう感じで、なんか be going to みたいな、そういうの、連語みたいなのはなさそう。
そう、なんか単語単語でちゃんと、しかもこれ出てくる吹き出しというか、
はい、
にちゃんと単語単語でちゃんとそれぞれ区切ってくれてるんで、
そうですね。
なんでまあそれをつなぎ、なんとなく何が言いたいかっていうのが分かるんだなっていうのは、
う
ん、
そうね、
面白いですねこれ。
まあ、やっぱ最初はイエスノーっていうかね、なんかいい、はい、ダメとかね、なんかそういうあたりからなのかなとか、こう初めて言葉のわからない人と話すときっていうのはどういう風なんだろうみたいなのを体験していくというですね、ゲームになっております。
いや、面白いですねこれ。マジで何書いてあるかさっぱり分からんですけど、とりあえずまあこれは怒られないですね。
これはもう逆にね、1時間でちょっとどうしようみたいな、
むしろ1時間は1時間では無理ですね、これね。1時間では無理だから1時間以上遊んでいいゲームっていう。遊んでいいゲームっていう。
こちらはですね、Steam の方で、790円でですね、普段販売されてまして、はい、セール時は500円程度になるということですので、まあ、これは比較的また安いというか、ゲーム規模的にはですね、だいぶ安いんじゃないかなという感じがしますけどね。
いやー、でも面白いですね。まあ言語理解の研究をしてるんだと言い張れば、これは大学でやっても怒られないですね。
そうですね、
言語理解とその習得のための研究です。
研究ですと
押し通せますよこれね。
異文化コミュニケーションの調査ですと言い張ってもいいのではないかと。こちら、はい、こちら Steam でも売ってますけど、スイッチでも販売されてますんで、任天堂スイッチでも遊べると。はい。まあ、任天堂スイッチ結構インディーズゲームをね、押してるとこありますので。
そうですね。
はい。そちらでもご購入いただけるということです。
ああ、いいですね。ちょっとこれは、僕もまあ、スイッチ持ってるので、ちょっと、
はい。
すぐに遊んでみたくなるやつですね。
任天堂スイッチ版がね、発売されていると。で、他もあんの？Android や iOS、iPhone とかでも売ってんのかな？なんか幅広いプラットフォームで遊べるみたいですね。
なるほど。
はい。こちらはお手持ちのスマートフォンで遊んだ方がもしかしたら文字とか入力しやすいからいいかもしれないですけどね。
はいはいはいはいはい、はい。
7 days to end with you ですね。こちらこの女の子が可愛いというのもあってか、グッズ展開もしておりますので。
あ、そうなんですね。
はい、アクスタもあります。
アクスタあるんですね。
アクスタも、
まあちょっとどこに置くかわからないですけども、
はい、マグカップもありますと。
マグカップもあるんですか。
はい、オフィシャルストアで販売されて
ます。あ、すごいですね。
まあ、なんせこのね、キャラしか出てこないんで。
あ、そうなんですね。
まあ、このゲームイコールこの赤い髪の、
あ、なるほどなるほど、
謎の言葉を話す女性という感じなんですね。
ああ、ちゃんとちょっと向きも変えれるんですね。
はい、
はい、はい。面白いですね、これ。
いかがですか？
あ、これ面白いですね。ちょっと触っただけでも、全然魅力伝わるんですよ、これ。
うん。
あの、多分、あの、見て、あの、聞いてくださってる皆さんも全くわかんないと思いますけども。あの、ぜひ、あの、これは手に取って、あの、多分、実際に多分遊んでもらった方が早いと思うんでね。
そうですね。
ただ、あの、音楽はすごい本、誇りしてて、僕は好きですね。
まあね。あ、
まあ、それだけ、まあ、あの、アドベンチャーなんだけれども、すごくなんか、まあ、日常系というか、そこもなんかちょっと入ってる気がするっすね。
うん、そうっすね。こちらは、まあ、多言語に対応してますので、まあ、その中でね、あの、日本語にも対応したということで、これ良かったんじゃないですかね。ということで、こちら、7 days with、7 days to end with you というですね、はい、ゲームに。なりますか、いかがですか。
これはもう、あの、先ほど言いましたけれども、あの、1時間ではどうにもならないから1時間以上やらないとダメなゲームとそういう意味では1時間、あの、これはもうぜひ親御さんに説明して、あの、
そうね、
1時間以上やっても大丈夫だという権利を勝ち取っていただきたい。
もうこれやらざるを得ない。
でもここはどうにもならないですね、はい、
で、一応このゲームはですね、7日間なんですけども、その1回クリアっていうか、まあ、1回ゲームをストーリーが終わっても、もう一回やるときには、一回解読したものは、もう解読済みで出てくるんですよ。
あ、分かった状態で、また始められる感じ。
そうすると、また新しく解読するものがあると、また物語が見えてきて。
ああ、またちょっと違う視点でも見えてくる。
違う視点が見えてくるっていう。だからよくできてるのは、やっぱインディーズゲームなんで規模は小さいので、まあ、7日間で、まあ、1周なんですけど、それを何度も何度も回ることで、だんだん物語が、勝手に展開するっていうのかな、文字が読めるようになって展開していくっていう、そういうあの仕掛けにもなってます。
いいですね。なんか小さい範囲で広く見せるっていう。
あ、そうそう、そういう感じ、そういう感じ。
結構いいですね。
アイデアものなんですね。いかがですか。いいですね。
アイデア次第ですね、本当に。
こういうね、アイデアと、まあ、技術力もなんですけど、やっぱアイデアがやっぱインディーズゲームの一番やっぱ面白いところだなと、
う
ん、
そうですよね、
思います。
おもろいっす、おもろいっす。
ぜひね、こういうの遊んでいただきたいですね。
は
い、さあ、ということで、7 days to end with you でしたね。
今のところいい感じで来てますよ、今のところ。
こっからですね。
はい。
こっからですけど、ちょっと、どういうのがいいですか。アクション行きたいですよね。やっぱ今までちょっとロールプレイ、まあ、ちょ
っとそうです、ロールプレイ系多かったですね。
アドベンチャー、
何かを見て回ってっていう感じでしたね。
そうですよね。
はい。
やっぱなんかちょっと動きたいなっていう。
動きた方。
動きたいでしょ。
ちょっとなんか、まあ、確かに動きたいですね。
動きたいですよね。ではですね、これはちょっと有名なゲームかもしれないです、インディーズ界では。
ほう。
タイムフライズというですね。
ほう。
まあ、時が飛ぶっていう。
タイムフライ。
タイムフライズ。まあ、光陰矢のごとしっていうね、タイムフライズ、like an arrow って言ったりしますけど、これはですね、自分がハエになるゲームです。
なんか昔そんなゲームありませんでしたっけ？自分が蚊になって、あの、蚊になって、なんか、女性に近づく蚊っていうゲームありませんでしたっけ？確か。
あのね、もうちょっとなんかね、ハエです。
あ、もうちょっとハエですか？
もうちょっとハエです。これちょっと、まあ、じゃあ、プレイで。
逆に知識なしでちょっとやってみた方がいいですか？
そうですね。これは、あの、ハエになって、ハエの一生を経験するんですけど。
そんな、そういうなんか、ミニマムというか、マイクロというか。
まあ、アクションですね。だから、ハエを操作するんで。
うん、まあ、そうですよね。
で、ハエの一生は非常に短いんですね。
あ、短いですね。
はい。ハエの一生は短くですね。それが進んでいくわけですけど、ちょっとじゃあ、
はいはい、ちょっとやってみたいと思います。
てて
ハエの一生。あ、タイムフライズ、イズカム。はい。じゃ続きからやっていきたいと思います。
はい、
スタート。あなたの想定寿命は 84.5 秒って出ましたか、
はい、ということはですね、もうワンプレイは 84.5 秒で終わります。
あ、決まってるんですね。
はい。
ちなみにこれ、すごい優秀です。世界保健機関の平均寿命データを参照って書いてあります。
はい。
優秀ですね、これ。はい。
ちゃんとね。ハエが。
ああ、はいはいはいはいはい。
ハエが飛んでる。
あ、ハエ飛んでますね。
ハエが飛んでるよ。 で、その家の中にハエができることがたくさんあるんですよ。
はいはいはい。
それを全部やってほしいですね。なんか、こう、笑いとか、本を読むとかですね。こう、ハエでもできるんだっていうことがたくさんあるんです。
あ、それ、絵見えますね。
はい。ちょっとなんか。
なんか
なんか今、いい音が。いい音がします。
今ですね、この電球ですね、天井の。電球にですね、今、コインが入っておりましてですね。
それはね、お金を稼ぐっていう。
お金を稼ぐっていう。なんで今、お金持ちになるっていう。
夢がね。
夢が今、叶いました。
叶いましたね。そのハエのね、夢がたくさんあるんで、それをその 84.5 秒の寿命の中で、すべてこなすっていうゲームですね。
おもろいですね、これ。今、時計の針を動かしますよね、今。
はいはいはい。いろんなことがね、動くんですよね。
すごいですね。で、しかもこれ、点線ですね、全部。
うんうん、うん。
点線っていうか、ドットでもなければ、いわゆるその 3D ポリゴンとかでもない、本当になんか、漫画というか、あれですね、動くメモ帳みたいな。
ああ、そうそうだ、絵が。
点が線がみたいな。
白黒のね、線が、でできてて、まあ、どっちかっていうと、まあ、ドット絵に近いんだけど、
すげ
え何があったんですか。
いや、テレビがあるんですけど、はい、下にテレビ台の下にリモコンがあるんですけど、うん、リモコンを触ると、ザッピングできます。これすごいっすね。
結構その、
あ、2階に上がれます。あ、すごいすごいすごいすごい。
でも、一生、もうそろそろ短いですよ。大丈夫ですか？寿命がありますからね。
聞こえますかね、このブーって、う
ん、ブーンってさっきからハエの飛んでる音がしてるんで、皆さんこれヘッドホンで聞いてる方はちょっとなんか不快な思いをされてるかもしれませんが、でもここに
ハエの一生があります、ここに全てが詰まってますからね、
はい、ハエの一生があるんでちょっとリスペクトしていただきたい。
これはすごいっすわ。あ、今ジェンガを崩しました今。あ、死にました。
おっと、寿命を迎えました。
寿命を迎えましたね。
寿命
を
迎えました。
え、待って、やりたいことリスト長い。
たくさんあるでしょ？
たくさんあるっすね。ちなみに今、亡くなった瞬間にですね、長生きして死ぬっていうのが消されて、最後ですね、ゲームオーバーではなくて、死んだって書いてあります。これ面白いっすね。奥深いっすわ、これ。
だから、その、やりたいことリストを、もうとにかく全部クリアするまで、もう遊ぶしかない。
ちなみにこの出身国日本になってるんですけど、これ変えれるんですか？
あ、それはね、選んだ国によってそのハエの平均寿命が変わるんですよ。
本当だ。
だから変えれますよ。
今韓国にしました 83.8 秒って書いてある。でも中身は一緒ですね。
中身は一緒ですね。
はい、はい、この音ですね。
はい、そのやっぱお金持ちになる夢ももう一回ね、新しい一生なんで。
あー、なるほど。これを繰り返しながら、まあなんか、目標をやっていくような感じ、
ね、はい、人生の目標、ハエ性の目標をですね、全部書かないでいくと。
ああ、面白いですね、これ。
なんか、あれでしょ、誰かを笑わせるとか、
なんか楽器を弾くとか。
楽器を弾くとか、酔っ払うとか、旅に出るとか、なんかね、いろいろなものがあるんですよね、お金持ちになる。
面白いですね、これ。
で、結構その、2階建ての家の、まあ、中に、なんか鳴ってますけど、ね、
レコードプレイヤーをつけてしまいました。
あ、いいですね。結構いろいろなギミックが入ってるっていう。
面白いですねこれ。あ、すごい。今お酒の水滴を飲んだんですけれども、それに合わせてですね、画面が揺れてます。あ、すごいですねこれ。
酔っ払ったんですかね。
はい、酔っ払った感じですねこれね。
酔っ払うっていうのも確か目標に入ってたと思うんで。
はい、これは面白いですね。あ、でもちゃんとしばらくすると戻りますね。
酔いが覚めますかね。
はい、面白いですねこれ。
これね、いいですよ。
これ面白いですね。でもそんなこと言ったらね、もう残り30秒しかないんですけど。
はい、これもう2回目の人生がね、今終わろうとしてますけど。
友達を作る、今アリさんと友達になりました今、
ね、よかったですね。アリさんと友達になりました。
はい、なりました。嬉しいです。
よかったですね。友達増えました。
はい、増えました今。あ、これすごいっすね。
こうやっぱプレイヤーが小さなハエとなり、 こういろいろな目標を叶えていく、まあ、なんかこう非常に哲学的な内容も
含められて、そうですね、
限られた寿命の中をどう生きるかということもこう問い詰めて、なんか今勝手に実績解放しましたね、私がやってなかった。
これびっくりしたんですけど、はい、言っていいんですかね、
うん、
時計をこうやってバーって自分で動かしたんですよ。ただあのキッチンの時計なんですけど、
はい、
これ動かしたらこのタイマーが勝手に早めに動いちゃったっす。
なるほどね。
なるほど。
時を早めてしまったという。
時を早めれる機能がまさかこのゲームにあるとは。これすごいっすね。ああ、始めちゃった。
はい。そういうね。こちらなんとですね、Nintendo Switch、PlayStation 5でも遊べると。
あ、
これ PlayStation 5で遊ぶゲームじゃないですけどね。
いや、面白かったっす、これ。でも5にしてはちょっとオーバースペックな気しますけどね、これ。
プレステ5のあのスペックをこのグラフィックに使うっていうのはこれどうなのっていう。
いやでもこれ多分一人で遊んでも面白いですけど、多分これみんなで遊んでも面白いと思いますよ、これ。
あー、なるほど。
みんなで、いや、向こう向こう、ちゃって言いながら、なんかその、昔ながらじゃないですけど、
はいはいはいはい、
みんなでコントローラーを回しながら遊ぶ感覚は多分面白いと思いますね。
あー、なるほど。で、それをさっきあそこに酔っ払うがあったから、最後はだからちょっとタイムアタックみたいになるんだよ。
ですよね。
効率、その一生の間に全てをこなすっていうのは。
ある意味 RTA 向きではある
っすね。そう、RTA 向きな。RTA をさせられるっていう。
ですね。
で、それがなんか人生に例えられてるんで、まあ人生。
ああ。
そのなんか短い人生で、まあせかせかとやりたい、バケットリストをね、やりたいことリストをこなしていくみたいなのを、
はいはいはい、
ちょっとこう考えさせられるっていうか。
面白いっすね。しかも BGM 全くなかったっすね。ふーんって言ってるだけ。
はい。
なのにこんなに面白いですね。
ハエの世界の話、アクションでした。
面白いですね。これは面白いですわ。
これは、1時間遊ぶと、ちょっとどうだろうと思いますね。
多分、むしろ、1時間以上遊んでもというよりかは、1時間遊んでると、心配されるゲーム
ですね。そうですね。大丈夫？
1 時間もやってるよ、この子っていう。
このゲーム1時間ずっとやってて大丈夫っていう。
まあ、裏を返せば全然、1時間潰せるというか、1時間以上経ってしまうというようなゲームかもしれないですね。
うん、そうですね。
すごい好きですね。
そうですね。RTA 感も出てくるっていうところなんですけど。
はい、なんというか、すごいインディーゲーらしいというか。
ね、そうなんですね。
本当に限られた範囲でっていうのを、まあ一つ、まあ逆手に取ってるような感じですね、
はい。そういうね。
おもろいです。
インディーゲームな感じっていう。
面白かったです。
はい。こちら、タイムフライズ。PC、Mac、PlayStation 5、Switch でも遊べるってことですね。
やっぱ PS5 だけやっぱりオーバースペックですよね。
これってさ、PS5 ではさ、遊ぶ。まあ、大きなテレビとかで、まあ、いいコントローラーで遊べるってことだと思うんですけど、プレイステーションストア売ってますね、1000円ぐらいでね。売ってますけど、1000円かと思って、1144円で。
まあでもまあ全然。
販売されてます。
面白いですよ、
まあでもこれやっぱ、クリエイターに対するね、こう、リスペクトっていう。
まあ全然気持ち、全然1000円払えるっすね。
うん。まあ遊べるなっていう感じで、
私も。
私もお支払いいたしましたと、
はい、お支払いいたしました、はい、
ということでですね、まあ、哲也さんに今日は3本ゲームを持ってきてみたんですけど、
はい、
いかがですか、インディーズゲームの
世界。いやー、面白いっすね。やっぱ知らないゲームだからといって、やっぱり食わず嫌いしたらダメですね。
そうですね。
いっぱい、やっぱ一回やってみるっていう。
なかなかちょっとこう、手を出すきっかけがないと思うんで。
ないですね。でもこういう機会は大事だなと思いますね。
やっぱりなんかゲームって、さっき哲也さんも言ってたけど、はい、まあ、友達がやっているから一緒に進めてね、こうちょっと話題にするとか、なんか、やっぱきっかけがないとね、めっちゃ売れてるらしいとか、なかなか手出せないんですけど、ま
あ、
こういうインディーズゲームは、まあ、そんな中でひっそりとですね、輝く宝石のようにストアに並んでますので、はい、ぜひ遊んでいただきたい。
はい、面白かったです、はい。
この番組宛てのやぶみは Google フォームからお送りください。
はい、
ぐさっと届きます。
はい、助かります。
はい、リンクが番組の詳細欄ホームページに置いてありますので、ぜひリンクからお願いします。
はい、
決して大学宛に通報しないようによろしくお願いいたします。
何をどう通報するかよくわからんですけど。
うん、確かに。
ゲームを1時間以上遊んでいいと言われたんですが、みたいな。
本当でしょうか。ね、本当です。
はい、本当です。
自分の責任で遊んでくださいね。はい。はい、まあ、ずっとハエを1時間遊び続ける。大変なことですけど、この番組宛てにお便りをお待ちしております。はい、ということでした。というわけで今日は、哲也さんに遊びに来ていただきまして、
はい。
まあ、さっとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。モブポップ群衆と大衆がしっぺりつく研究室が break the truth モブでポップしてモブがポップする